引っ越しのバイト。大学時代の話。大学に通っていた頃は、それこそ試験前以外は授業にもあまり出席せず、もっぱら大学に行くのは安い食事で済ませるときに大学の学生食堂を利用するときくらいのものだった。まあ自分の父親には、大学に行くんだから勉強はほどほどでいいから一生涯の友人をたくさん作っておきなさいというありがたいお言葉をいただき、俺はそれをきちんと実践したことになるのか。そんな大学時代だったから友人というのは本当に多かった。多かったというのは、その友人たちも結構亡くなってしまった方もたくさんいて、今はもう。この辺の話はまた別の機会ということで。で、今回は大学時代にやっていた引っ越しのバイトでの話。これも仲のいい友人に誘われてのバイトだったが、確かに労働的には過酷で疲れるのだが、引っ越し作業が終わると依頼主さんからほとんどの場合バイト代とは別に謝礼が渡された。それを皆で分けるのだが、少なくても1人5000円、多い時には1人2万円くらいの謝礼がもらえることもあった。なので労働はきつくてもなかなかやめられなかったのだが、実はあることがあってすぐにそのバイトを辞めた。今回はそのあることについての話である。俺のバイトしていた引っ越し会社はそれなりに名前も知られているそこそこ大手の引っ越し会社だった。そしてもちろん今もきちんと存続している。仕事自体は地域別にある程度振り分けられていて、俺のグループは神戸市の須磨近郊での引っ越しが中心だった。神戸市の須磨というと例の榊原事件がこの後発生する場所なのだが、基本的には新興住宅地であり、綺麗な家と真新しい団地が立ち並ぶ明るく理想的な街並みだったのをよく記憶している。で、自分たちがやっていたのは引っ越しをされる方の住居に訪問し、そこから荷物をトラックに積み込むまでの仕事。引っ越し先での仕事は普通別の拠点のグループが担当していた。だから通常は1日に2件から3件の引っ越し作業をこなしていた。だがある日、妙な依頼が入ってくる。ある団地からの引っ越しなのだが、引っ越し先はそこから1キロメートルも離れていない同じような団地。そして通常では団地の引っ越しにはせいぜい 3,4 人で対応するのだが、その時は依頼主の希望でできるだけ多くの作業員に来てほしいというものだった。そして通常その場合代金も多くのバイトを使うことになるのでかなりの高額になるのだが、実際にはその依頼主は他の作業予定に割り込んででも1日でも早く引っ越ししたいとのことで、実際通常の引っ越し費用の5倍近い金額を支払ったと聞いた。ここまでは確かに会社にとっては素晴らしい客なのだが、ある事情が話をややこしくしていた。というのも、その団地というのは業界では有名な幽霊団地として知らない者はいなかったから。そして後で分かったことなのだが、今回依頼してきた方はその団地に住む最後の居住者であり、他の家族も皆亡くなってしまい、精神的におかしいと噂されている人物だったということ。そしてこれはネタバレになるので今は書かないが、ある事件の犯人だったということ。会社側は正直割のいい仕事であり、すぐにでも快諾したかったのだろうが、さすがに社員には強要しづらかったのか、なかなか決定には至らなかった。ただ自分たちバイトとしてはバイト代も高額だし、なんか楽しそうだしと不謹慎な理由からかなり乗り気だった。で、 やりましょうよとバイトの総意として提言すると、あれよあれよという感じですぐに引き受けることになった。で、それなら早い方がいいということで、翌日早速その団地での作業を予定に入れられた。そしてやはりバイトだけは問題だろうということで、社員からも一人リーダーとして選出された。その社員さんの俺たちバイトを見つめる恨めしそうな目が、今も記憶に残っている。それはさておき、当日はあいにくの雨模様であったが、自分たちバイトは高収入の予感と肝試し的な興奮からかなりハイテンション。逃げ出したそうな社員さんは、なるべく視界に入れないように車に乗り込む。車は引っ越し用の中型トラックと予備のワンボックス。それに社員さんとバイト軍団で分乗した。メンバーは社員である30代の男性1人とバイト人8人。俺は運悪くというか、社員さんと同じトラックに乗り、目的の団地へと向かった。嫌味でも言われたり、怒られたら嫌だなと思い、こちらもだんまりを決め込んでいると、社員さんが一言つぶやいた。お前たちが望んだんだから自分の身は自分で守れよ。多分俺はお前らの安全とかに気を配る余裕なんてないと思うから。それくらい危険な現場だっていう自覚は忘れないでくれ。そして死ぬなよ。と低い声で。さすがに俺も冗談には聞こえなかったので、思わず聞き返した。まるまるさん、またそうやって脅かすんだから。するとその社員さんはこう続けた。あのな、噂話とか心霊スポットとかそういうノリであの現場が嫌なんじゃない。昔あの現場の団地には人がたくさん住んでいたんだ。当然だけどな。それこそ大きな新築の団地が3つ並んで建てられ、それがすぐ完売したんだ。ということは少なくとも各棟に30家族、それが3棟で90家族、一家族平均3人だとしても合計で270人。すごい人数だろ。でも一家族一家族と減っていって、今じゃ残ってるのは一人だけでさ。一家族じゃないぞ、たった一人だ。しかもそこから引っ越し依頼が来るたびに、その作業に関わった作業員や依頼主が原因不明の怪我や病気、そして事故死している。その数は単なる偶然というのを完全に逸脱している。中には作業中変なものを見て気が変になって、そこから飛び降り自殺した者もいるんだ。そんなところに一人で、たった一人だけで暮らしているという人間の気持ちが俺は一番怖いけどな。俺は仕事なんだからまだ諦めもつくけどな。だからお前たちは誰も死ぬな、絶対に。そう言われて思わず息を呑んだ。そうこうしているうちにトラックは現場に到着した。車を指定の階段の下あたりに駐車し、車から降りた自分たちをすぐに後悔の念が襲う。あいにくの雨とはいえ、その場所は明らかに外界から隔離された異世界だった。とにかく暗くジメジメとしていて息苦しい。そしてすぐに感じたのは、夏の時期だというのに異様に寒いのだ。それでも依頼主の部屋の窓を確認するべく上を見上げた自分たち。だがそこには自分たちをさらなる恐怖に突き落とす情景があった。なんと依頼主であろう一人の男が窓から身を乗り出して満面の笑みで手を振っていた。それはまるで新しい犠牲者を待ち望んでいたような吐き気を催すような笑顔。少なくとも自分はそれまで生きてきて そんな嫌悪感を感じる異様な笑顔というのは見たことがなかった。いや、強いて言えばエクソシストで悪魔が憑依した少女の笑顔とか、死霊の腹渡で死霊に憑依された女性が窓際に座り首を左右に振りながら童謡を歌っている時のような邪悪な笑顔。社員さんと同じ車で例の話を聞いていた俺だけでなく、他のバイトたちもそれらを見て明らかに顔がこわばっていた。とにかく皆の視界に入るもの全てが異様であった。5階建ての大きな団地は築3年とは思えないほど薄汚れ、ひび割れ、ところどころが湿気ていて緑色に変色している。そんな建物が3棟整然と並んでおり、そのどこにも人間の生気というものが微塵も感じられなかった。まるで異世界にでも入り込んでしまったかのような不安感が募った。ただ立ち尽くすしかない自分たち。だがそれは社員さんの一声で皆はっと我に返った。さあ早いとこ片付けてしまうぞ。その声でどうしたらいいか分からず呆然としていたバイト人も、体に覚え込ませた引っ越し準備に自然と取り掛かった。通常家具などを運び出す前に家に入り、運び出す段取りを家主と打ち合わせし、曲がり角など家具をこすりやすそうな場所にはあらかじめ養生用のクッションを当てるというのがいつもの最初の行動だった。だが社員さんが何よりもまず指示したのは、窓という窓、階段という階段の下にかなり厚手のマット状のクッション材を引くという作業。移動中の車で聞いた過去の作業員の事故死の話が改めて身に染みてきた。と同時に、社員さんが自分たちバイトの危険を何とか回避しようと上司に掛け合って用意してくれたであろうクッションマットがとても心強く感じ、バイト一同、少なくともこの現場では何があろうと社員さんの指示を守り、社員さんも含め誰一人怪我することなくこの現場を終えるようにと皆の気持ちは一つになった。そんなだから通常リーダーのみで行う家主との段取り打ち合わせもバイトを含め全員で行くことになった。重い足を引きずるようにして階段を上がる。だがその団地は話に聞いていたのとは全く違った。誰もいないはずの団地だが、自分たちが団地の階段を登っていくのを待っていたかのように、各階の玄関ドアがスーッと開いた。そしてそこには依頼主と同じような異常な笑顔をした人間の形をした者が一人、多い家には4人くらい立っていた。そして皆笑っていた。何も喋ることなく。何か退路を断たれたような気がしたが、その異様さに自分たちは一気に階段を駆け上るしかなかった。そして依頼主が住むという最上階に到着。依頼主は相変わらず不気味な笑みを浮かべたままそこに立っていた。そしてお待ちしていましたよと小さな声で言った。その時にはもう失礼とか礼儀とかいうものは頭から消えてしまっており、全員が転がり込むようにしてその家に入った。が何かおかしい。何もないのである。普通生活をするのには最低限の家具や設備が必要なはずである。が何もないのである。ただ大きな居間にポツンと2つの箱が置かれているだけ。荷物はこれだけですか。社員さんがそう質問する。はい、これだけで結構ですよ。ただ絶対に傾けたりしないで運んでほしいんですが。 ただそれだけ言われた。社員さんもそれならすぐに終わりそうだと思ったのか、急いでその箱を荷造りしだした。が、その二つの箱はとてつもなく重かった。そして重いだけではなく、中からの音を聞く限り、何か液体が入っているようであった。この荷物をできるだけ傾けずに階段を降りられるのか。全員が顔を見合わせたが、とにかくやるしかなかった。とりあえず全員で一つ目の箱を持ってみる。重い。そして持った途端にものすごく嫌な冷たさを感じて、一斉に手を離してしまった。それを見た依頼主は穏やかな口調で、気をつけてくださいね、とだけ言った。とにかく早くこの場から去りたい。その思いだけが全員の願いであったから、再びその箱を持ち上げることに誰も躊躇しなかった。今から玄関に向かい、玄関ドアを開ける。先頭の人間が思わず、ひっという言葉を発した。ドアの外には、先ほど階段を上ってくるときに出てきた者たちが群れとなり集まってきていた。社員さんが無理に冷静を装って大声で話しかける。
すみません、危ないので下がってくださいね。
その声は震えていた。そして自分たちはその者たちの中を、重たい箱を持ち降り始める。まるで葬儀の出棺を思わせるような光景だった。ただ正直、この重たい箱を傾けずに階段を降りるなど不可能な話であり、当然前方が下がり箱が傾いた。そうするとその箱からは赤黒くて臭い液体があふれてくる。前方、もっと頑張れよと声をかけようとして声が出なかった。前方が下がったことによって周りのあれの顔が見えたからである。そこには先ほどの気味悪い笑顔は誰一人としてなく、全員が怖い顔で箱を運んでいる自分たちを睨みつけている。自分たち全員の降りる速度が恐怖のため速くなる。でも降りても降りても階段を降りても降りても、どんどんあれの数が増えていく。どこにこんな大人数が隠れてたんだ。そんなことを考えながら、さらに階段を降りる速度は加速していく。そして3階から2階へ降りる階段でそれは起こった。何かが後ろから強く押したのである。当然全員がバランスを崩して階段を箱とともに転がり落ちた。ううと苦しそうにうなっている者もいたのだが、後ろを振り返り、そこにあるものを見てしまい、全員がそのまま箱を置き去りにして逃げ出すことになった。そこには青白く腐りかけて変色したかのような者たちが、似たーとおぞましい笑みを浮かべていたから。結局その場から逃げ帰った自分たちだが、不思議と会社からはお咎めはなかった。ただ自分も含め、ほとんどの者が怪我をし、中には骨折した者も数名いた。そして一番最前列で箱を運んでいた者の話も、その恐怖に拍車をかけた。どうやら、運んでいた箱を落とした時、箱が壊れていないか確認しようとしたらしいのだが、その時、その箱から青白い手が出てきて、箱から出ようとしていたというのである。もしもそれが本当なら、あのまま荷物を運んでしまっていたら、自分たちはどうなっていたのか想像すらしたくなかった。そしてこれは後日談であるが、どうもあの依頼主は一緒に住んでいた妻と娘を殺害し、 どういう方法かは不明だが、箱に詰めていたらしい。というのも、後日ニュースであの団地が解体され、あの部屋から水槽に入った妻と娘の遺体が見つかったそうである。性別もわからないほどに腐乱して液体と化した状態で、そしてあの依頼主もあの部屋からミイラ化して見つかった。あの二つの箱の上に覆いかぶさるようにして死んでいたらしい。あの箱から出ようとする何かを押さえているように、そしてその顔はありえないくらいの満足そうな笑顔だったという。自分たちが引っ越し作業に出向いた時、あの依頼主はすでに死んでいたのか、単に気が変になっていたのかは考えたくもない。以上、引っ越しのバイトというお話でございました。